皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。
メディアウォッチャーの徳良信義です。今日は曇ってるんですが、花曇りというかね、ちょっと、桜には遅く、私は京都は久しぶりに来たんです。というのは春休みで学校休みで、はい、だけど今日新入生をですね、たくさん迎えて、京田辺と、はい、それから今出川で授業が終えた、
同志社女子大学ですね。
同志社女子大学ですね、18歳から19歳とか20歳とか22歳ぐらいのお嬢ちゃん方ばっかり、たくさんですね、今年もたくさんの250名かな、今出川の方は。
今もう何年ぐらい教えてるんですか？
もうこれで5年6 59からやってますからね。今年私65
年。毎年人数は履修される？
まあ、大体ね、100何人ぐらいが一番ね、まだ喋りやすいんですけれど、300人近くになるとちょっとね、なんかこう収拾がつかんというような状況になります。
まあ、ある意味では最高の人生というのはリタイアしてから、学生というか大学で教えるということはまたいいですね。学生になるのもいいけれども、ね、教えるというのは最高ですね。
そうですね。私はだけど60になったらもう大学に帰ろうというか、アカデミックの世界に行きたいなと思ってましたんで、まあ、そのまま叶えられたからね、非常にラッキーと思ってますし、それに女子大っていうのはですね、そうですね、かわいらしい
です。かわいらしい。はい、というのが、いいですね、最高ですね。
私は3人、息子ばっかりなんですよ。もう上の長男2人は、長男次男は、サラリーマン。それから、三男坊がですね、10歳離れて生まれたんですよ、ポコッと。これは女の子かなと思ったら、つけてる。
だから女子大ですか。メディアウォッチャーの徳田さんとしては、どういう科目を教えておられるんですか？
マスコミュニケーション論なんですよね。これはだけど僕はですね、今はそのマスコミの世界っていうのより、今個人個人が自立していく、それから個衆と個人の子、それに大衆じゃなくって、それから今はネットの世界ですから、網っていう字書いた妄衆の時代ね、そんなのをマスコミュニケーション論という看板で、その時代はもう終わって、今君たち一人一人がメディアとどういうふうに付き合ったり、それから自分自らもメディアになれるんだっていうね、YouTube なんかで、発信もできるし、携帯で、いろんなこともできるし、この番組だって、生でお聞きになってらっしゃる方もいらっしゃるけれど、インターネットを通じて、そんな時代になってるんだっていうね、世界中に私の声、中野さんの声が、聞こえる、そんな時代っていうの
は、インターネットラジオを通じて、世界にこの京都の思いを発信するっていうね、ビジョンを発信するというのはこのシンクタンクジャーナルなんですけれども、個人がメディアの主役になれるという時代ですね。
そうですね。個人、マクルハンがね、メディアのことを言いましたよね。メディアっていうのはもうメッセージであるっていうね、その時代が本当に来たなというね、これはやっぱり放送局がやる放送というんじゃなくって、個人が自分で発信できる、それだけに、いや個人が発信する言ったかって、私と中野さんが、携帯電話で喋ってる、こんなものが大衆に向かってわーっと発してもいいんだろうかっていうのはありますよね。
それが今 YouTube とかで、割と安い、お金で発信することができますね。で、今まで、テレビ局とかですね、そういう、例えば電子とか博報堂とか、そういうところっていうのは人件費がすごい高い。けども学生の人件費っていうのはすごい安いですね。そしてまた新しいアプリケーションが、アプリがどんどん出てきてるんで、本当に簡単に、それの経験がなかっても、自由にこうテレビも、YouTube を通じてテレビです ね、
そうですね、
そしてまた映像ですね、そしてこうラジオを通じてこう発信できて、それがインターネット上に声として残っていくと。
そうですね。だからです、ね、中野さんも、漢学の、ね、創生の畑先生と、私と、やってる講座っていうのはそういう講座ですよね。自分で番組を作っていこうというね、 それも映像の番組を作ろうというですね、うん、
あの国連映像とか国連の映像とか、はい、シンクタンクの映像なりをこうまとめて、こう発信しようということもやっていきたいと思ってるんです、
う
ん、
そうですね、うん、なんかこう、うん、その時にどういう番組が、うん、例えばプロの場合だったらね、うん、私は民間放送におりましたから、はい、やっぱり受ける番組じゃないとダメなんですよね、うん、ペイする番組、うん、だけどそうじゃない番組はどんな風に作るんだろうか。このラジオカフェもそうですよね、うんうん、素人の人が、うん、アナウンサーになって、うん、ニュースを読んだり、うん、あるいは DJ になってやったりしてますよね、うんうん、でその時にどんなテクニック、うん、やっぱりプロのテクニックっていうのもいるわけですよね。
そうですね、
だからそこを、うん、私はあのマスコミュニケーション論で喋、うん、ったり、うん、あるいは母校の関西学院で喋ったりっていうのは、うん、そこのところなんですね、うん、プロが持ってる知恵なり、うん、そんなものを、
そうですね、だからプロが持ってる知恵と、そして新しいできたアプリケーションですね、日々変わっていく、はい、そしてまた若い学生の感性、その3つを、ね、はい、うまく融合することによって、はい、新しいメディアというのが生まれますね。
ができてくるというね。うん、まあ、あのメディアというか、その今僕が学生たちに期待してるのは、あのクリエーション力っていうかね、うん、そのメディアっていうのは、あのミディアム、うん、ね、あれの複数形ですよね。うん、ですから、あの中間のになる。うんうん、例えば、ラジオであったり、
うん、媒体ですね、
媒体ですね、うんうん、新聞であったり、うん、雑誌であったり、テレビであったりというね、うん、そういう媒体を通さないで、うん、直でなんかコミュニケートできる、うん、そんなものを何か、そこで何がいるんだろうっていうね、うん、
まあ、そこで双方向でこう、はい、生まれるということですね。
これは通信ですね、通信の世界、うんうん、通信の世界なんだけれど、そういう伝送路を使いながら、うん、みんなに私の考えをアピールすることができる、うん、そのアピール力は素人ではダメなんですよね、やっぱり、うん、素人のままでは、うん、そこはプロの知恵を借りてほしいなと、今まで、うん、テレビも、ラジオも、ラジオはもう80何年間の歴史ある、うんうん、それから新聞に至っては朝日新聞は130年、うん、ね、130数年の知恵がある、うん、そういったもの、それから出版に至っては、うん、あのグーテンベルクの1450年ぐらいから500年のマスメディアの寵児やったわけでしょ、
うんうん、まあ、このラジオカフェシンクタンクジャーナルっていうのが今ライブで、はい、放送してるんですけれども、うん、やっぱ現在進行形のその話からいくと、はい、うん、今あのワシントンで
話題は、はい、
安全保障の、はい、核の安全保障のサミットが始まりますね。で、まあ、今日の新聞をですね、一通り見てみたんですね。はい、面白いことに気がつきまして、はい、もちろん、その、ニューヨークタイムズとかだったら、あの、ニュークリアセキュリティサミットということで、
ニュークリア
ですね、核ですね、はい、セキュリティ安全保障サミットという、
はい、のサミット、
まあ、サミットですね。
ね、開かれますよね。
で、これをですね、あのそれぞれの朝日新聞、読売新聞、あるいは共同通信とか、はい、違った形で訳してるんですね。
なるほど。
これね、僕もちょっとね、面白いなと思ったのは、まず朝日新聞は、核安全サミットというふうにね、核安全サミットなんですね。
はい、
で、読売新聞は、核安保サミットっていう訳し方、まあ、安全保障を、まあ、安保に縮めて、核安保サミットというふうにね、まあ、正式に書いてて、で、産経新聞、毎日新聞、日経新聞、まあ、京都新聞、これ共同通信からだと思いますけれども、核安全保障サミットというか、そのまま英語で、ニュークリアセキュリティサミットというふうにね、それを全部訳してるんですね。だから、ここにね、やっぱり新聞のそれぞれの意図があるんではないだろうかというふうに感じるんですね。
なるほど。
で、一般的に、こう、リベラルとコンサバティブに分けると、うん、はい、朝日とか毎日とか共同とかどちらかというと、リベラルの方なんでしょうかね。
はい、そうですね。
そうですね。はい、で、読売、産経というのはどちらかというとコンサバティブな方ですね。
はい、保守的な。はい、
うん。だからそこで、1000万部の部数である読売新聞と800万ですか、はい、朝日、はい。この2つが、他と全く違う 核安全サミット、はい、核安保サミット。だから、この言葉を使うことによって、この人は朝日新聞読んでるか、はい、読売新聞読んでるかっていうふうに分かるんですね。
なるほど、なるほど、うん。言葉っていうのは本当に大事で、そして翻訳された言葉っていうのはね、例えば戦後間もなく、英語でオキパイドっていうね、はいはい、占領ですよね、ですね、うん、どう考えても、はい。それを日本語では、みんなは進駐軍、進駐軍言ってたんですよね。うん、あれ本当は占領されたんですよね、うん、それを進駐してきた軍だというね、うん、ちょっとこう軽くなってますよね、うん、受け取り方が、うん、だからその辺のこう訳し方によってその思想っていうものが違ってくるっていうね、うん、こういうことありますよね。
メディアっていうのはもう少しでも早く、うん、まあ、正確にと言いますけどね、そのものですね、はいはい、まあ、それテレビも、はい、まあ、新聞もそうだと思いますけれども、急いで、少しでも報道するということですね、はい、その報道の仕方もですね、よく言うようにその集中してクローズアップで撮る報道の仕方と、はい、一歩引いてロングショットで離れて客観的に見ることによって、はい、ものすごく変わってきますね。
変わってきますね。一番有名なフセインのね、塔を倒してるところが、うん、クローズアップで撮ると、
そうです。
何やみんながこうやってるような、うん、ところが、引いた絵で撮ると、何やそこだけで、他の人はもう冷めた感じでいるというね。
フォックステレビというのは、どちらかというとブッシュ政権をサポートして、はい、イラクの占領がもう大成功したというふうに、はい、まあ、報道したいからクローズアップで撮ったと、はい、CNN はどちらかというとそうでもなかったと、うん、両方ともクローズアップとロングショット両方とも撮るんですね。そしたら全く見た目のあれが変わってくると。
そうですね。だから戦後の、1945年の敗戦の日にね、うん、球場のところに、はい、皇居の、ね、ところでこう、泣いてる写真、うん、あれをクローズアップで撮るとすごいみんながね、うん、泣いてると敗戦を、うん、そういう写真が有名ですよ ね、誰の頭にもあると思うんですね、うん、ところがあれを引いた絵にするともう帰りかけてる人とか、うん、いっぱいいるわけでしょ、うん、そんな、冷めたというか、ね、うん、そういう人もだけど新聞のその写真はこうあるべきだというね、うん、敗戦になった時に日本国民はこう球場に向かってお詫びをしてるというね、うん、こういう姿を載せるのが新聞の役割であるみたいなことがね、一つは、うん、写真によって示されるわけでしょ、うん、だけどそうかなっていうね。
そうですね。早くまあ、真実を客観的に伝えるというのは、まあ、新聞社というかメディアの使命だと思うんですけれども、まあ、だけど大事なことはその視聴率を上げるとか少しでもその購買、ね、それを増やしていくということでなくって、はい、
新聞も
売れるようにね、持っていくことでなくって、はい、本当の真実とは何であるかという、そういうことをやっぱり本質的な、真実を見分ける、
伝えないとね、
そうですね、リテラシーというんですか、うん、はい、そういうことが大事ですね、
うん、だからそれをこう見分ける目っていうのは、うん、これは誰かに教えられてもしょうがないんですよね。リテラシーを知ってるだけではダメなんです、うん、やっぱり自分の頭で考えないと。だから今日も授業の最初にね、みんな京都っていう素晴らしいところにいる、その辺街角を歩いてもみんなこれ京都やぜ、
うん、
そんな中から君たちは4年間、ね、うん、本当に自分の頭で考えて京都を体験して、うん、そして京都っていうのは何なのか、ここでいる自分の目的は何なのかとかですね、うん、そんなことを自分の頭で考えられるようになってほしい。
自分の頭で考えるといった時に、そのよく、まあ、左翼と右翼というあんまり言葉は使わないですけどね、うんうんうん、例えば左寄りっていうのは、まあ、インテリジェンス、まあ、理性が強いというふうに考えればですね、まあ、右っていうのは直感力とか、
あ、
だから今徳田さんがおっしゃったことは、うん、学生はやはり理性っていうか教養リベラルアーツを身につけなければいけないと、うんうん、同時に自然なり ね持って生まれた直感力というのを大事にしないといけないと、はいはい、だからその、理性と直 感力をうまく組み合わせることによって本当にいい本質的な、見聞きができるということでもありますね、
うん、見えてくるということでしょうね、
うんうん、そうですね、月1回メディアウォッチャーの徳田さんにこのシンクタンクジャーナルに来ていただいてるんですけれども、
お呼びいただいて、
まあ、その時は本当に現在進行形の国際情勢を語るということで、うん、後半はですね、はい、やっぱり各安全保障サミットのこととかですね、オバマさんのそういうことなりですね、世界で何が起きてるっていうことのお話をいろいろとお聞きしたいと思います。いつものように、ここで、ハワイの、ノーシュアのナレオの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です、この番組は株式会社トライオンのご協力で、お送りしております、世界は広く、日本京都は大変深いと、そこで感じた、シンクタンクのビジョンをですね、京都のリスナーの皆さんのみならず、まあ、世界の方に ね聞いていただきたいという番組です。
はい、メディアウォッチャーの徳良信義です。いつもね、今月だいたい月初めにお呼びいただいてるんですが、
そうですね、う
ん、授業が今日からあったということでですね、4月は今日からなんですけれど、どうなんですかね、今話題っていうとやっぱりオバマさんとそれから、ロシアの、ね、うん、大統領があったというね、それで核の問題を話し合ってるという、うん、やっぱりね、僕は直接話し合うっていうのは素晴らしいなと思ってるんですよね、
うんうん、
だからもちろん国連の場で、演説をして、そしてこういうふうにしようというみんなのこう、ね、意見を集めるのもいいんだけれど、やっぱりコミュニケーションというのはお互いの理解力だから、
うん、
あれやってすごいなと思ってるんですけど、うん、中野さん、
いや僕は核の問題っていうのは、はい、ちょうど1年前にオバマ大統領がプラハで、
はい、
要するに核のですね、まあ、演説ですね、廃絶、ね、廃絶の演説、はい、有名な演説で、
はい、
そしてごく最近同じプラハで、ロシア大統領と、オバマ大統領がですね、うん、要するに戦略核のね、要するに削減交渉というか、はい、それがなされて、うん、今ワシントンで47カ国が集まって、そして、核の管理体制とかですね、不正取引の取り締まりとか、うん、まあそういうことの話し合いが今されてるんですけれども、はい、そして今年の8月の6日に、国連の事務総長のバン・キムンさんが広島に来られると、
は
い、だからこれからの半年というのは、うん、やっぱり核問題っていうか、やっぱりそれにかなりですね、具体的な話がなされると
できるんでしょうね、うん、できていくという、本当に唯一の被爆国であるね、
ね、
日本というのは、それから日本の原子力の、東芝をはじめですね、東芝は、うん、アメリカのウェスティングハウスというね、
そうですね、
原子力 の、うん、最新技術ももう買収しちゃいましたから、すごい技術力を持ってるんですよね、うん、それでその傷も自分は負ってるというね、そこでうまくなんかこう日本としての、
うん、
振る舞いというか、うん、それがあるんじゃないかなと思ってるんですけど、ね、
しかし日本は今おっしゃったように日本の民間企業というのは、
はい、
核のそういう技術テクノロジーに関してはもう世界ほとんど日本が牛耳っているということ、うん、そしてまたおっしゃったように日本は唯一の広島長崎被爆国でもあると。でもう一つ最も大事なことはですね、 IAEA というまあ国連の核のウォッチドックというか、それはウィーンにありまして、そこの本部の事務総長が天野さんという日本人なんですね。
そうですね、天野さんが就任されましたよね、去年ですね。
これはすごく大きなことでもありますね。
はい、これはやっぱりね、あの日本人の持ってるメンタリティっていうかね、根に持ってる核の、あの本当に誰もそういうことは人類で経験したことないわけですからね、日本人しか。そ
う
ですね、
うん、
だから私の親戚にもおりますし、あの広島でね被爆した、母もおります。だからそういった身近なものが、ね、
はい、
核を本当にオバマさんの、プラハでのあれを拍手しましたよね、
うん、
やっぱり。だけどマスメディアっていうのはね、僕はあのちょっと分かんないのは、オバマさんの、まあ、鳩山さんも、何パーセントかあったがもう30何パーセントとかね、
うん、
それからアメリカのことを伝える、あの日本のメディアにしても、うん、オバマ人気がこう落ちてきたとかね、
うん、
なんかね片一歩のことばっかりね、もっと大きな伝えることがあるだろうというね、うん、
そうですね。物事には用と因があるように、はい、例えばあの、まあ、核の今あの、まあ、削減交渉というんですかね、
はい、
核の共有に対して政府関係者がですね、国が集まってやってますけれども、もっと大事なのは、うん、最近あのビル・ゲイツですね、はい、マイクロソフトのビル・ゲイツが東芝、の、 その核の技術力に対して興味あるんで、うんうん、1000億円ぐらいのですね、
相当、ね、
はい、まあ、あの投資しながらですね、はい、新しいその核の平和利用とテクノロジーの、まあ、融合を考えるというようなことがねなされていると、うん、そうするとやはりビル・ゲイツさんが動き出すということは単なるこう政府とか超えて、また新しい何かが始まると。で彼はマイクロソフトの仕事よりか、要するに財団ですね、
はい、
ゲイツと、バフェットの財団とか作って、はい、お金儲けよりか地球のために何か貢献したいと、うん、地球のために貢献したい、地球環境問題を語る人間がどうして今核なんだと、
はい、
やっぱりその核の平和利用っていうのは中東のバランスから考えても非常に我々が思ってる以上に大きな、ことがあると。
そうですね、うん、だからあのインドとかねパキスタンとか、ね、
うん、
核を保有してそれで戦ってる国もあるわけで、
うんうん、
そうすると、中国の脅威もあるし、
そうです ね、
ね、こう軍縮軍縮言っても
通りです、ね、
そっちの国がどうなるんやっていうことも、うん、まあ問題ですよ ね、
そうですね。
だけどね、うん、僕はあのぜひ、鳩山さんにしろね、オバマさんにしろ、
うん、
ロシアの大統領ベネチェフさん、
そう、ベルジェーデフ、そう
ですね、イーリクですね、うんうん、はい、さんに しても、やっぱりあのインドの、首相と会ったりね、パキスタンの首相と会ったりね、イラン、イラクの、もう直接会話というね、
うん、
そんな中で、
うん、
いや、本当にどうしようと、ちゃんとしようやないかという話し合いのね、
うん、
これあの、そういう基盤が今、世界中で、
うん、
あの出てると思うんですよ。僕はあのメディアウォッチャーで、メディアだけウォッチャーしてるわけじゃないんですけれど、そういう今メディアの世界になってる、
うん、
21世紀はつながりっぱなしの世界っていうのが僕の一つのあれなんですけど、要はもうつながりっぱなしになってるから、
うん、
いくら変なことをしても、うん、もう分かっちゃうんだというね、
うん、まあそうです、つながってるというか、すべて相互依存体制にあるか、
はい、
ということでいくと、これカーネギーの財団というところがワシントンにあるんです、はい、そこの研究員が、例えば戦略核、まあ、弾道ですね、
うんうん、
それが弾頭ですか、はい、300、500発、米ロが持てば十分自国と同盟国の防衛が可能であるということで、非常にも削減が成功したんですね、
うんうん、
でしかし相対的にですね、例えば、中国が強くなるというね、うんうん、相対的にどっかが、核軍縮を行えれば、どっかが相対的に強くなるという、う
ん、飛び抜けてくるというのがね。
だから核っていうのは、 要するに勢力均衡型というかバランスオブパワーで、はい、まあ、冷戦中ですね、はい、核を5万発作っても絶対戦争にならなかったと、うん、っていうことのバランスが国際テロに渡ったりして、そのバランスが崩れてくる可能性があって、それが怖いと、
はい、
アインシュタインがね、こう面白いことを言ってるんですね、うん、私は第3次世界大戦というのはどうなるか予測できないと、うん、しかし第4次世界大戦を予測できると、
うん、
なぜなら第4次世界大戦というのはみんな石を投げたりですね、うん、そういう状況になるほど第3次で破壊されるからという、
まあ、
有名なね、
はいはい、
メッセージというか、彼は実際、核を作って、それで広島に対して非常に彼はね、はい、広島長崎に対して非常にこうアインシュタイン思いがある、その人物の本当の声というのはもう第3次世界大戦があればもう全て世界が大きく破壊されると、
うんうんうん、
だから、こう、まあ、抑止力が効くということなんですけども、だけどその抑止力の効かし方もそれぞれの国連の常任理事国である5つの国が持って NPT というふうに、
はい、
こう核不拡散、防止条約があってね、はいはい、やるよりかむしろ IAEA のトップが日本人であると、
うんうん、
だから IAEA 国際機関にすべてをそれをこう委託するというんですかね、
なるほど、
そこで、安全なエネルギーの
世界軍みたいなもんですよ ね、
そうですね、う
ん、
日本にはまあ原子力発電所があるんですけれども、うん、はい、自身の大きな、うん、もう本当にベルト地帯でありますね、そこに原子力発電所がある、
地震 ね、 アスクエ
イク、アスクエイクですね、はい、ある、それが非常に危険であるというふうにですね、はい、今指摘されてるんですけれども、うん、だから最も自身の起こらない安全なところで、うん、国際管理ができるところに、うん、そういう、核の
施設を
作ってそこから送電したりですね、いろんな形で運ぶという方法も、うん、
今の石油のパイプラインみたいに ね、
う
ん、
そうですね、
こんなんも日本人得意ですからね、
うん、
スマートグリッドって言われてるね、
うん、
今からは要は燃やさない、
うん、
文明の時期になってるわけでしょ、
うん、
でそんな時に何をすべきなんかっていうことがね、うん、大きく会議が持たれたりいろんなことするんだけれど、はい、報道する側も本当に その世界、次の世界がどんな風になるんかっていうことからね、やっぱり報道していかないことにはいつまでたってもね、うん、なんか例えば主義主張みたいなね、社会主義はどう、うん、今その民主主義は言うけれど、
うん、
なんか畑山さん、
うん、
なんかこう共産主義的な考え方とか、
うん、
もう誰も一般の人はそんなことは思ってないじゃないですか、
うん、
ね、メディア自身がやっぱり変わっていかないと、既存のメディアが変わっていかないと、うん、
戦争に勝っても、
うん、
勝った国は負けた国に対して戦後の要するに処理があるから、うん、はい、絶対勝利がないという、特に核戦争が始まった場合全く勝利がないですからね、
そういうものを本当にソフトパワーね、中野さんがいつもおっしゃってる、
うん、
話し合いによって何かいいものを見つけていくという、ね、うん、そうです
ね、ソフトパワープラス今スマートフォンという言葉もありますけどね、はい、スマートパワーというか、
はい、
うまく組み合わせたような、
ね、
まあ、東洋の知恵と西洋の自由を合わせたようなね、
はい、
そういうパワーが必要ですね、
そうですね、
うん、だからこの NPO のこうラジオから発信するようなっていうのはまさに我々本当に
ソフトパワーですよ、うん、これ
ね、ソフトパワーですね、はい、本当に、
はい、スマートパワーです、
うんうん、こういうパワーがねやっぱり世界平和にこうつながる、うん、と思うんですけどね、
知らないところでつながってるんですよやっぱりね、
うん、
と僕は思ってるんですけどね、
それは全てつながってるでしょう
ね
宇宙全体につながってるでしょうね、はい、うん、まあ環境問題かだったりしても全部つながってますからね、
はい、
都市も自然の環境の一部であるという、まあ、ソーラーエネルギーの話とかね、いろいろありますけれども、まあ、だからそういうアイデアっていうか新しいアイデアをどんどんこのビジョンになるようですね、やっぱり世界に発信していくっていうことは非常に大事ですね、
はい、
徳さん本当に毎、月始め本当にありがとうございます、
どうも、
皆さんまた来週お願いします。